今月のグローバルトークのコーナーにはインドネシアご出身のディタさんに再びご登場いただきます。ディタさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ディタさんには2024年の12月に一度ご出演いただいてるんですけれども、現在は東北大学文学研究科修士課程2年生になられたということで、もうじゃあ仙台にいらしてから4年、
4年ですね、
になるんですよね。はい、前回の時もものすごく熱心にさまざまな防災訓練等の活動に参加しているというお話は伺ってたんですが、この1年余りの間にさらにもっと増えましたよね、そういう経験が。
はい、
ね、その中で一番印象に残ってる訓練ってどんな訓練ですか？
八軒中学校でやった。
あ、そうです。南西地区の防災訓練。
そうです。
はあ、はい、はい、
面白かった
、どんな風に
最初は、ダンブルベッドを作られて、
はい、
でもなんかこうダンブルと言われてもすごく丈夫で
作られてるから、
私結構重いから
大丈夫、ディタさんが横になっても潰れません。はい、
そう、潰るかなと思って心配で、はい、寝てくださいってみんなに
はい、でも大丈夫だったでしょ。で
寝てました。
はい、
丈夫だった。そうです。
はい、そのダンボールベッド作りを体験し、あとは、
あとは、非常テント、
避難所用のテント。
そうです、
組み立て式ですもんね。
そうですね、だからすぐ建てるんですけど、
はい、
組み立てるのはものすごく簡単なんだけど、
はい、
逆に折りたたむときりはめんどくさくて。
そうでした。
やり方わからない、どれがどれにしようとか、
はい、ね、はい、私も一度やったことがありますが、とても畳めなくて、
はい、
結局はスタッフの方の力を借りて畳まざるを得なかったんですけれど、
ね、
でもプライバシーを保つという意味ではとても良いものなの で、
いいで、ね、
ね、できれば組み立てる時だけじゃなく畳むことももっとこう、イージーにできるといいですよね。
そうですね、はい、ちょっとその時に案内書もなかったから、なおさらどうすればいいかわからないんです。
だから、あ、そうですか、はい、はい、他にはどうですか？
地震が時ある方は起きてる時に、ビルが倒れる可能性があるから、でその倒れたビルの下になんかこう誰かになんかこう挟まってしまって、どうすればその人を助けるのかを、だからそこで訓練もありまして、
はい、
で挟まった人間はその時に人形だったんだけど、こうジャッキで、あるジャッキで、ある角度に設定してからジャッキを回してから、なんかこう、挟まった人間、まあ人形がなんかこう引っ張ることができるから、あんまり力入れなくてもいい。
ジャッキを回すのにはあんまり力がいらない、はい、はあ、それで挟まった人を救い出すことができるという。
できましたね。でも最初はすぐに引っ張ることできないから、もうちょっとなんかこう回してくださいって言われまして。
そうですか。実はこの南西地区の防災訓練は私もほんの少しだけ会場にいたんですけれども、八軒中学校の中学生たちが、指導したり案内役を やってくれて、素晴らしかったですね。
素晴らしかったんですね。
はい、
説明し方も、なんか優しい日本語っていうか、
はい、
理解はすごくなんかこうしやすいので、いいなって。
そうですよね。
消防署の人がちゃんとなんかこう案内してくれても、
はい、
で中学生のみんなもなんかこう手伝ってもらうから、
ですね。
すごいね。
はい、でもそうやって少しずつですが、防災についての知識も技術も身につけてる、ディタさんなんですが、実はディタさんはスマトラ島のご出身、
はい、
スマトラ、西スマトラ州のパダン市の出身なんですが、はい、去年の11月に記録的な豪雨で洪水に見舞われましたよね、
はい、
はい、大丈夫だったんですか、ご家族とか。
大丈夫でしたが、
ええ、
災害が起こった場所が実家から10分ぐらいの距離でしたから、ちょっと心配でしたね。
うん、高台だったんですかじゃあ。
高台でしたからちょっと大丈夫だったんだけど、やっぱり外に行けばすぐ災害のところに見られちゃうから、は
い、そうですよ ね、 心配ですね。もう18万棟近くの建物が倒壊し、
うん、
現在まででも1200人以上の亡くなった方が出て、行方不明の方もいらっしゃるでしょ、
うん、今まで、ね、そうです。
ですよね、はい、でなんかディタさんはそれについて政府になんか怒りを感じてるらしいですね
そう、
はい、どういうことですか、はい、
ね、うん、そもそも気象庁が、うん、もうすでに予告があったんだけど、
はい、
10日間前くらい
10日前から
そう10日前から、もうみんなにお知らせたんだけど、
はい、
なんかこうテレビとか、うん、インターネットとか、まあうん、SNS とかね、インスタグラムなどね、うん、ウェブサイトもありますから、
うん、
でも政府何もやってくれなかったし、みんなもあまり気づいてなかったから、で大雨が降ってる時にずっと、
はい、
急に洪水って出ちゃった、びっくりして。
政府からのじゃあ注意喚起がなかった
の、ない、
ない、
日本みたいに、日本だったらこの前に仙台で、うん、台風があるんでしょ、
うん、
だからちゃんとセンティアとかセンカルとか、
はい、
なんかこういろんな人がちゃんと注意してあげるんでしょ、
う
ん、
そうです。あと電車を止めるとかね、そういうこともしますよね。
大学でも私たちもらうから、うん、そのお知らせが、
はい、
気をつけてください、今日台風来るでしょってメールがあったんだから、はい、あちゃんとやるんだと、ここで仙台だったら、
はい、
うん、ちょっとそこが羨ましいですよ。
インドネシアでも様々な自然災害たくさん起きてるじゃないですか。政府はやっぱり学ばないとダメですよね、うん、
全然
ない
ですね。へ、悔しいんですよ本当に。
でなんか大量に伐採された木材もその洪水で流れてきたりしたそうですね、
うん、そうたくさんいますよ。なんかこう知らないうちに森はもうなくなりましたから、知らなくて洪水の後からみんな知ってる。木材が出てくるからカットされた木が出てきて、いやこれセーフだなっていうのがすごい腹立って。
ですよね。だからその山の木を切らなければね、
うん、
ある程度その被害を少なくすることもできるかもしれませんものね。そうそ
う、だと思いました。
はい、
うん、
なんということでしょう。
ね、
ねえ、
かわいそうですね私たちは
いえいえいえ、リタさんも力の一つとなってですね、なんか
政府
に働きかけられるといいですよね。
ちゃんと市民とか国民とか考えてください、本当に心から、ね、
はい、
仕事をやってくださいちゃんとやれ、
これがインドネシアに届くといいですね、はい、ということで、はい、今日はディタさんにお話をお伺いしました、
はい、
ディタさんは前回もお伺いしましたが妖怪について研究なさってて、人間と妖怪の関係性をね、
はい、
今どんどんと研究を進めている最中だということなので、はい、いつか論文を拝見できる日を楽しみにしています。頑張ってください。
はい、
はい、今朝はインドネシアご出身のディタさんにお話をお伺いしました、
はい、
ありがとうございました。